Information Now。
こんにちは、タッタ三谷です。
原田由紀子です。
原田さんね、はい、石川県の主力産業の一つが繊維産業というのは先週もお伝えしましたけれども、はい、まあ、石川県の繊維産業を語るなら絶対に外せないのがこの会社、
はい、
小松マテーレさんです。
はい、
皆さんが普通に買って普通に着ている洋服であったりとか、まあ、あるいはちょっとおしゃれにね、うん、いいブランドのアイテムを買ったりした時にも、実はその生地は石川県産という場合も非常に多いそうなんですね。
そうなんですね、
ですね、もしかしたら原田さんの着てきた今このジャケットもね、
このダウンですか、はい、
こちらの会社の生地でできてるかも知れませんよ。
はい、
今日のゲストは小松マテーレ株式会社代表取締役社長の中山大輔さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
あ、こんにちは、どうも、
よろしくお願いいたします。
どうも。去年の秋もあのベトナムでいろいろお世話になりました。
こちらこそ
ありがとうございました。
ベトナムで、
ベトナムで、はい、はい、ベトナムにちょっと来ていただきまして、
はい、
私どものイベントで、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、ベトナムといったらやっぱり繊維産業もね、
なんですね、
まあ、盛んな地域の一つですけども、
ベトナムは行かれたことはあったんですか？
実はですね、はい、初ベトナム。
あ、で、そうなんですか？
前回のそのパーティーのオファーがなければ、おそらく行ってなかったかなというふうに思ってます。
そうですか。いかがでしたか？
いや、行ってみてね、人生観が変わりまして、私、まあ、ずっと営業をやってまして、
はい、
営業をこう、私、くしどものこう会社でこう営業するっていうのは海外、物を買ってくれるマーケットというのがやっぱり欧米中心になりまして、
はい、
ベトナムあるいは東南アジアっていうのはやっぱ物を作る、場所になりますので、営業出身の私はやっぱ物を作る現場じゃなくって物を買ってくださる現場にこう足に帰ってたっていうことがあって、非常に新鮮な出張になりました。
はい、でも小松マテーレさんの記事がそういう意味ではベトナムに行ってる場合っていうのもある。
そうですね。出荷先、まあ日本で、まあ石川県でものづくりをして、はい、まあ船に乗ってベトナム行って、
はい、
そこで縫製工場に入って、
うん、
縫製された洋服がですね、欧米に出て行ったり、うん、あるいはこう日本に帰ってきたり、ということで、はい、まあ日本に帰ってきて我々の素材がこう縫製されて洋服になった、
うん、
可愛い子供たちを見ると、よくぞ帰ってきてくれるな、というふうに思ったりはしてますけれども。
はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは本日のゲスト中山大輔さんのプロフィールご紹介してまいります。まずは小松マテーレ株式会社のご紹介です。本社の所在地は能美市です。設立は1943年。染色を基盤に多彩な事業領域をカバーする化学素材メーカーです。そして中山大輔さん個人のプロフィールです。1969年小松市のご出身です。玉川大学文学部英米文学科を卒業後、1992年小松マテーレ株式会社に入社なさいます。国際営業部長やマーケティング部門長、ファッション企画室長などを務められ、2011年取締役に、その後常務取締役、専務取締役を経て、去年の6月代表取締役社長に就かれて今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、まあ、事業内容を今伺って、うん、まあ、繊維っていうよりは化学素材メーカーですというふうにまあ言い切られているわけなんですけど、これはどう理解したらよろしいでしょうか？
そうですね。まあ、実は2018年に社名を小松、はい、セーレンからですね、
はい、
小松マテーレに変更いたしまして、はい、今、ご質問あったようにですね、繊維だけにとどまらず、
うん、
いろんなこの化学、我々のこう持っている技術をですね、
はい、
いろんな用途に応用していきたい。それはこう繊維のみならず、建材であったり、はい、その他諸々の領域にこう展開していきたい。
うん、
その時に、旧社名ですと、どうしてもやっぱ限界があるというふうに感じまして、
うん、
それで、マテーレ、マテリアルから来るマテ。それとそれをこうずっとですね、ものづくりを愚直に繰り返す、
はい、
リピート、リゲイン、リフレッシュといった繰り返すようなことを永遠にこう続けていきたいという願いを込めて、マテーレという社名に変更したいきさつがございます。
で、まあ、やっぱり、主力商品の一つは先ほどもお話はしていた生地であったりして、まあ、その技術が建材だとか他の分野にも応用されているということだったんですけど、まあ、その生地で言うと、小松マテーレさんの記事ってどういうところに入ってるんでしょう？
一番わかりやすく言いますと、
うん、
まあ、海外の、
うん、
高級ブランドを、街ですよね。高級ブランドストリート行った時には、必ず、高級ブランドのお店の中には、当社の素材が使われている、うん、ということもありますし、まあ、全世界に多角化、店舗展開しております、勇者。勇者って言っちゃっていいのかな。
ま
あ、どこの街行ってもありますけれども、あそこにも当社で選手を加工された素材がお洋服になって、かかってると。でそれをこう見るのが本当楽しい毎日を送らせてもらってますね。
じゃあそこら中で、あ、うちの製品じゃないかとかっていう。そう
ですね。
ご覧になるわけですよね。
ハイブランドは置いといても、なんかその身近な、ね、着てる服でも、結構小松マテールさんのものを身にまとってる確率はかなり高いですね、じゃあ。
そういうことですよね、だいぶ持ってるんだと思います
。なんかスポーツウェアとかね、そういうので持ってらっしゃるって方もいらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、当社あの B2B なりわいにしてますから、あの小松マテールの社名が表立って出ることっては少ないんですが、あの実は小松マテールの記事がないと、洋服が成り立たないんじゃないかなというふうに思ったりもしてます。
その小松マテールだからこそっていうその記事の特徴っていうのはどういうところなんでしょうか？
はい、我々主に取り扱っている、まあ、化学素材メーカーでございますから、ポリエステル、ナイロンといった化学繊維ですよね。これのもう染色、後加工をすることにおいて、まあ、世界に、世界をリードできている後加工、技術を持っている。で、その技術を、例えばスポーツであったら、汗をかいたらすぐに吸って吐き出すとか、あるいはこう雨、嵐が降ってきても、水をこう、完全にこう弾いて衣服内に入らないようにするとか、あるいはファッションでしたら、なかなかよその会社が出せないようなトロンとした風合いとかパキッとした風合いとか、これをやっぱお客様の要望に応える形で、ちょちょいっとこう料理できる、技術が評価されて今に至っているんじゃないかなというふうに思ってるんですけども。
その風合いの違いだとか機能性の違いっていうのは、なんかこう織り方とかその加工プロセスに秘密が、
加工と言いましても、やっぱ、一旦工場に入ると、出てくるまでに、まあ、2週間から1ヶ月ぐらい、かかります。
ああ、そうなんですね。
その間に、いろんな工程を、あっち行って、こっち戻ってきて、次あっち行ってたことで、いろんな工程、いろんな機械を、通すわけですよね。でそれで、例えば、この A というお客さんが欲しい、色であったり素材の表情であったり風合いとかっていうのはカスタムしてものづくりをしていくというようなこと、でまあどうしてもちょっと工程がこう長くなっちゃうんですけど、手塩にかけて育てた生地たちが、そうやってお客さんとこに届けられていく、でやっぱり我々の特徴っていうのは、やっぱお客さんの要望に対してそれをこう愚直に表現できる、それをこうお客さんのニーズに応える形で、記事に落とし込んで、それをこうお届けできるということが、まあ、よそになくって小松マテールにある技術であって、特徴であって、それが評価されている要因の一つじゃないかなっていうのは考えてるんですけども。
お客様のご要望っていうのは、その、もうちょっと柔らかくしてほしいとか、もっとなんかトロンとさせたいとか、そういう感じで受けられるものなんですか？
そうですね。基本的な、まあ、のベースの素材っていうのはまずお客さんに、まあ、デザイナーさんにね、提案していきます。で、これはまあ、ある意味、こう、呼び水というふうにこう思ってるんですけども、例えば、私、こう、最近というか、こう、ずっと思ってるのが、我々は、生地の料理人っていうふうに考えてまして。
生地の料理人？
生地ですよね。生地をですね、こう、叩いたり、揉んだり、切ったり、というようなことで、美味しく美味しく、こう、お料理を作っていくような感覚で、物作りするわけですよ。ですから、今日ちょっと辛口の、なんか、お醤油が欲しいなって言われたら、そのように、こう、加工することで、お客さんのニーズに合った素材をお届けするということが評価されてるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、
でも本当にその化学繊維っていう、こう、イメージが、なんか最近いろいろ変わってて、あれこれシルクじゃないかなみたいなのを触って、これ違うんだ。
そうですね。
ってすごくびっくりしたり、なんかこう、なかなか汗吸わないようなイメージを持ってた素材も、すごく汗吸ってくれたりとか、なんかすごくこう、進化してるなって感じ、
おっしゃるとですね、シルクライクとかですね、ウールライクとか、言われて、お聞きになったことあると思うんですけども、やっぱそれをこう、天然繊維をこういかに、天然繊維を超える化学繊維するかっていうようなことが、我々の研究課題の一つでもあるというふうに思ってますし、
そのラボみたいなところでこう研究した
の？研究開発センターっていうのは社内にございまして、そこで日夜新しい 機能はどうあるべきかとか、はい、風合いはどうするべきか、うん、求められている風合いをどう出すためにどういう薬品の配合をしたらいいのかっていうことを日夜研究してる、う
ん、へえ。
あと数年前にショールームに実は行かせていただいたんですけども、うんはいうん、そこで白い布がね、置いてありました、
はいはい、
これはなんか日本人から見ると服じゃないんだけど、
はい、
服なんだと。
ほう、
ええ、白い布をまとう地域があるじゃないですか。
はあ、はあ、中東。
中東の方ですとか。
はいはいはい。こう男性とかこう上の頭から被ってるみたいな、ええ。はいはい。
それもかなり高いシェアを小松マテルさんが持たれてると。
そうなんですか、
ええ、はい。実はですね、日本から、中東の民族衣装、
はい、
まあ、白色、今お話された白色の生地ですよね。でまあ、中東も当然例えばこうピラミッドをイメージされると、
うんうん、
高級ゾーン、まあ、いわゆるピラミッドの頂上ですよね、
はい、
それとその、まあ、ミディアムな真ん中、それとボトムってやっぱマーケットはやっぱ白色だけなんですけど、やっぱ高級ゾーン、中級ゾーン、それとボリュームゾーンというふうにこうマーケット分かれてます、はい、で高級ゾーンに向けて、そこはもう日本品の独壇場なんですが、その日本品の9割ぐらいは、うん、実は当社で加工されて輸出されてるっていう、
すごい9割だったんですね、
はい、そうなんですか。それはやっぱり小松マテーレの生地がいいっていうことで認められてってことですよね、
はい、いいということは私は当然だと思ってるんですけども、うんうん
はい、
中東のビジネスをやりだして、まあ、40年近く、はい、でまあ、35年ぐらい経つんですが、
うん、
一つのきっかけに湾岸戦争がございまして、
は
い、戦争が勃発しました、うん、1990年で、その時に当然身の危険を感じられる現地の駐在員とか、はい、あるいは出張者、もうこんなとこにいられないっていうことで、はい、中東からもう脱出、当然されますよね、
うん、
でその時に、まあ、我々、当時のですね、まあ、営業判断、経営判断といたしましては、うん、日本の生地を欲しがっているバイヤーさんがいるのに、
はい、
そのニーズをほったらかして、
うん、
日本に帰るとは何事だと、で 今こそ必要とされる記事を届けるべきじゃないのと、いうようなことで逆張りでですね、
はい、
中東に、記事をこう売りに行って、
うん、
でそこで、まあ、民族衣装、まあ、当時必要とされた民族衣装ですね、我々が提供した、
うん、
でその時の中東の方って実はすごくご縁といいますか、まあ、非常に熱い思いがありまして、うん、当時受けた恩義っていうのをずっと今も持ってらっしゃって、
は
い、でその時に納品記事をね、はい、デリバリーしてくれた小松マテーレ、当時は小松セーレンでしたけども、
はい、
そこに対してはやっぱすごい会社っていうのことで、それがこうブランド化されてて今があると、で中東行くとやっぱ小松じゃないとダメ、あるいは当時のですね、1990年当時の我々の社章ですね、
はい、
今小松マテーレのシンボルマークがございまして、これ今から一つ二つ前の当時の社章がブランドの証になってまして、今の社章で営業してもそれは違うと、小松じゃないでしょっていうようなことが言われるぐらい、当時のマークがですねシンボリックな存在になっているということを今中東で起きてます。
じゃあそちら向けにはそちらのシンボルマークで営業するんですか。
実は違和感は抱くんですけど、私もですけど中東行って当社の素材が置かれている問屋さんとかマーケット行きますと、当時の社章で小松っていうような感じで営業されてるところがありますね。
なるほど、ね、本当にその素材っていうものがそのいろんなことを支えてるっていうか、
うん、
素材があってそういう例えば服だったり、その中東の方のねまとってるものだったり、うん、すごいなんかこう広がりがあるものなんだなっていう。
そうですね、
うん、
まあ、自身が若い時に、はい、まあ、ある海外の方から、
うん、
こうやれたことが今も一つ心に刻んで営業してるんですけども、
はい、
まあ、私実はダンって海外行くと言われてましてね、当時、まあ、若造の、はい、ダンという若造にね、
うん、
おいダンよく覚えとけと、世の中のファッションっていうのはね、
うん、
生地屋があって成り立つんだと、
うん、
どんな優秀なデザイナーもいい生地がないといい洋服作れない、
うん、
だから生地屋って世の中ファッション業界によっては重要な位置づけを占めるんだよってことを言われまして、
うん、
その通りやなと思って、で、いい生地を作ってデザイナーに届けたいなと思ったのが、まあ、それきっかけになってます。で、それがベースになってますね、うん、今の。
なるほど。
すごいですね。ね、本当になんか中東だと、だから以前の社長の、
うん、
ブランドが確立されすぎてて今の自分たちのロゴが入り込めない
込めないですよ、まあ、使ってるのは名刺交換の時ぐらいですかね。
あ
ですね。
だからもうプロユースというか本当にその業界の方々からすると、うん、 もう小松マテーレじゃないとダメなんですっていうのがやっぱり多いんですね。
はい。
ですね。
いや、なんか石川県民としてあんまり知らないじゃないですか。
そうですね。いや、知りませんでしたよ、全然。
そこまでその日常的に我々は普通に買ってる商品の中に入ってるもそうだし、
はい、
その中東の日本製の9割は、はい、小松マテーレさんだったりとか、やっぱり ね、もっと石川県民知ってほしいなと思ってるんですけど、
ね、こうテレビとかで中東の方が映った時に、あの方の着てるのあれ小松マテーレの、
もしかしたらそうですよね。
かもしれない。
かなり高い確率でそういうことですよね。
そうですね。で、そしてやっぱりその素材があってこそ、そのデザインも生きるとか、うん、そういうのもありますよね。デザイナーの方にとってはもっとこういう感じの生地でとかっていう、こう、
ね、ええ、
う
ん、例えばコートなんか作りたいなってデザイナーさんですと、さっき言ったそうトローンとした生地だと、あの、うまいことこうシェイプが、あの、シルエット作れないわけですね、そうするとやっぱ自分が作りたいデザインに最もふさわしい硬さにしてほしいって言われて、
はい、
じゃあ硬いの ABC 作って、じゃあどれにしましょうかと、でこれをこうやっぱやるのが我々の仕事なんですけど、はい、そのニーズを引き出して、それをこうその中にこうストライクゾーンズバッとこう提案することで、これもよそにはできないことなんで、はい、その瞬間商売ってできたよなってことになりますよね。
シルエットがね、ちゃんとどれが一番綺麗に出るかとか、そういうのも含め、それいろいろこれまでのご経験とか、さまざまなケースの中でこう培われてきた、
ね、そうですね。まあ、それと、まあ、最近本当に、まあ、中東もそうなんですけど、まあ、ヨーロッパも含めまして、小松っていうようなことで、
はい、
結構引き合いなんかもいただいておりますから、
はい、
やっぱデザイナーさんが、うん、まあ、こんなもん作ってほしいっていうようなことで。
言ってくださるご指名というかも、はい、
あるいはこういうもん探してんだけどっていうようなことで、まあ、そういう、ニーズ、まあ、リクワイア、こう、要望なんかいただくと、
うん、
まあ、それをこう作ることで、完全にこう欲しいものをこう提供するわけですから、うん、その瞬間もう第三者入る余地がなくなるぐらいの関係になりますよね。
対応力の幅広さが圧倒的な盤石性を持っていると、うん、ね、いうことでございます、
はい、
今日はゲストに小松マテーレ株式会社代表取締役社長の中山大輔さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい。コロナ禍以降、私、小松マテーレさんのマスクを我が家で愛用してるんですけれども、うんうんうん、もう実はそれよりもっと前から、うん、そして今も、うん、小松マテーレさんの生地の服を知らないうちに身にまとってたってことを知りましたし、
ね、
あとその中東の方の民族衣装とか、ヨーロッパのハイブランドなど、はい、まあ、小松マテーレじゃなきゃっていうご指名があるほどっていうの、本当にすごいことだなと。
そうですね。
びっくりすることばかりでした。
はい。
いかがでしたか？
いや、本当にね、原田さんもですし、ラジオをお聞きの皆さん、皆さんも想像してる以上に本当に日常的に石川県産の生地の服を買ったり着たりしてるんですよね。
そうなんですよね。
もういや、もうさっきちょっとこっそり聞いて、はっきり社名は言えないとおっしゃいつつもね、
はい、
ヒントはまあいろいろいただきまして、勘がいいから僕分かりました。
はい、
ほぼ確信を持って言いますけど、あのブランドのあれとか、
そうですよね、
あのあれとかにも使われてるんですよ。
そういうことですよね。
まあ、ということで、先ほどアラブの民族衣装のことなんですけど、まあ、白色ですからね、はい、やっぱり汚れにくいとか、汚れが落ちやすいとか、色がくすみにくいとか、そういう理由もあって、小松マテーレさんの生地がいいわけですよね。
はい、
ただまあ、それ以上にというエピソードもご紹介いただきましたけど、湾岸戦争の時に、その外国企業も日本企業も中東からたくさん逃げていったと。で、中東って最近は常に水不足なんで、水を使う繊維産業って中東では難しいんですよね。
そういうことなんですね。
そうするとまあ戦時下とはいえ、中東諸国からすると生地が入ってこないのは、経済的にも死活問題になり得ると。で、生地がすごく求められてもいた。そんな時に、まあ会社としてもかなり大きな決断だったと思うんですけれども、小松マテーレさんは営業を強化して、
はい、
本当に文字通り中東の人たちと袂を連ねることによって、まあ、ある意味では中東の方々の危機を救ったとも言えると、うん、まあ、もちろん中東だけじゃなくて、はい、欧州とか米国でもですね、こういった営業姿勢、も含めて高く評価される世界の小松マテーレですから、うん、小松マテーレが石川県にあることを誇らしく思います。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字で tatomitani.net で検索してみてください。
来週もゲストに小松マテーレ株式会社代表取締役社長の中山大輔さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。